ハーフイレブンス。
さあ始まりましたハーフイレブンス。このハーフイレブンスは FM 早稲田2年の生態を調査するため、毎回ゲストをお呼びして学部のことやご本人のことを中心に根掘り葉掘り聞いていってしまおうという番組です。
MC を務めますのは FM 早稲田2年の多田夏実と、
同じく FM 早稲田2年の広瀬瑞穂です。はい、というわけで、
はい、
第5回です。
第5回ですか。
そうなんですよ。結構長くなりましたね。
そうですね。
ハーフイレブンスもね、
まあ、慣れてきましたね。
そうですね。だんだんと、
うん、
ちょこちょこと慣れては
きているんです。ちょこちょこと。
はい。
まあ、第5回なんですけれども、
はい。
まあ、今まで第4回まで実はミキサーさん固定でやってたんですよね。お願いしたんですよね。
そうなんですよね。はい。
うん、
なんですが、まあ、ちょっと授業の都合でね、はい、来れないということで、うん、今日は、ちょっと別のミキサーさんをお呼びしております。
はい、
お願いしておるんですが、はい、まあ、あの、今までのミキサーさん聞いた方もおられるかもしれませんが、
はい、
笑い声も担当しているというね。
そうですよ。あの、地味にミキサーさんのように出演しているという。
そうなんですね。はははとかっこいい声でね。
うん、
まあ、男性の方なので、で
素敵な笑い声をいつも入れてくださる方なんですが。
はい。なので、まあ、今日のミキサーさんにもね、ぜひ笑い声を入れてもらって、笑
い
声担当。
ね、うん。この笑い声あっての番組だからね。
そうですね、うん、就任していただこうと思います。
はい、
はい、というわけで、まあ、今日もたくさんの新入生の方に、
そうなんですよ、
はい、見ていただいてるんですが、
何人いるんですかね。10人ぐらいいますね。
そうですね、ド緊張しております。
本当に、
はい、
ド緊張ですよ。
そうなんですよ。で、聞くといえば、
はい、
このサークルの先輩にもアップロードした、今までの過去の番組を聞いていただいているというね。
聞かれちゃってんのか。
そうなんですよね。
こっそりやってたのに、
はい、本当はこっそりやっちゃいけないんですけど、ラジオって本当はやっちゃいけないんですけど、
いろんな人に聞いていただきたいという気持ちでやんなきゃいけないんだけど、
そうなんだけど、ちょっとね、私たちシャイだから、ね、シャイだから、
シャイっていうか、もうこの番組がちょっと聞かせられるようなっていうか、
ふんふんふんですね、
はい、でもこの番組ってさ、
うんうん、
なんか音声だけ伝わるのかって分かんないね。
そうなんですよね、うん、あの、若干変なところで笑い声が入ってたりとか、
そう、
ま
あ、罰ゲームとかもあるし、
そうそう、通じてなかったりとかね、
うん、
するから、まあ、あんまり、見学にというか、このラジオの収録を見に来られない先輩とかね、
はいはい、
が結構聞いていただいてたりするので、うん、ちょっと伝わりきっているかどうかは疑問なんですが、
はい、でもなんか感想いただきまして。
あ、そうなんですか。
そうなんです
よ、まさかの。はい、
何でしょう、なんておっしゃっていたかというと、
はい、
何
でしょう、
できなきゃダメよというコーナーがこの番組には存在するんですけれども。
あ、そうですね、うちの目玉番組じゃない、
目玉コーナー
ですね、
はい、はい、で、まあ、ゲストさんにその学部にちなんだゲームをやっていただくというコーナーで、
はい、
まあ、罰ゲーム、もし失敗したら罰ゲームがあるんですけど、
はいはいはいはい、
このコーナー自体が罰ゲームじゃないかって言われちゃって
それはさ、
うん、
ある意味ちょっとおかしいよね。変だよね。
おかしい、
そんなことなくない？
うんうんうん、
いや、だってほら、ゲームっていうのは罰ゲームを回避するためのゲームがあるわけでしょ。
そうなんです
よ。だから罰ゲームがちゃんと存在するわけだから、
うん、
そこはそのゲームが罰ゲームっていうのはおかしいです。
そうです、絶対そんな失敗した代償ですから。
そうです、
私たちがいじめてるわけじゃないです。
そうです、そうです、うん、私たちは正当な評価をね、
正当な評価を下して第1回から第4回まで全員罰ゲームっていう感じだった
んです。そうなんですよね、はい、私たち悪くないのにというわけで、はい、はい、ここまで話してきたんですが、
さて、まあ、はい、第5回もゲストをちゃんとお呼びしております。
はい、
はい、今回のゲストは FM マスター2年の島津貴博くんをお招きしています。どうぞ。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
FM マスター2年の島津貴博です。
はい、はい、
まあ、僕は学部は早稲田大学の文化構想学部というところに所属していて、はい、FM 早稲田では今年度はコミュニティ構想といって、
はい、
コミュニティラジオ、コミュニティ放送局のラジオ番組を毎月一つ作っているんですが、
はい、はい、
そうなんですよ。
そうですね、前回の番外編でね、
うん、
島津君にはコミュニティ FM 担当として
出演していただいて、
はい、ていただいてますね、
はい、島津くんってすごい機材詳しいよね。
あ、そうなんですね。
そうですね、僕そもそも機材が好きっていうのがあって、
うん、
まあ、機材が好きになったのは去年ちょっとだけ入っていたアカペラサークルというところで、
はい、
音響セクションの担当だったんですね。で、音響セクションは、まあ、名前の通りライブの時とかの音響の担当なんですが、
はいはい、
まあ、アカペラはまあ大体5、6人多くて7人ぐらいでやるので、うん、まあ、マイクの数とか、まあ、あとでかいスピーカーとかも使ったりするので、まあ、 ラジオ番組よりかは機材そのものが大型化していくんですよね。
へ、
まあ、それで機材のいじる楽しさというか、楽しさを知って、まあ難しさも知って、
うんうん、
でまあこうやって今ラジオ番組作ってる今も機材が好きになってしまっているという。
あ、そうなんだ。
好きが高じて
ね、
こんな詳しくなって
る、ね、いいですね。なんか、うん、私もともとなんか高校の頃からそういう関係のことをやってて、だから今機材得意なんだよとかっていう風に思ってたんですけど、そうじゃないんですね。
そうじゃないですね。まあ、高校の時やっていたのは歌なので、
あ、
まあ、音っていう意味でつながってるといえばつながってるんですけど、
はい、
まあ、逆にその歌でやった発声とかそういうのが機材の方の知識と結びついていくっていう時もあるので、まあ、調べていくとまたわからないことが出てきて、それを調べて分かったようになってもまた分からない用語が出てきてってすごい難しいんですけど。
なるほど。まあ、じゃあどんどんどんどん、なんでしょうね、調べるたびに成長していくという。
そうですね、
もう
探求心旺盛は島津くんが垣間見えました ね、
はい、
まあ、こんな島津くんと一緒に今回第5回お届けしていきたいと思います。
はい、そうですね、お願いします。
はい、
それでは30分間お付き合い
よろしくお願いします。
ハーフイレブンス。神秘のベール、神秘のベールに包まれたゲストのあんな話やこんな話、その隠された秘密をさあ今打ち明けていただきましょう。
というわけで、このコーナーはゲストの方をよく知っていただくために、私たちが考えた10個の質問に全て包み隠さず答えていただこうというコーナーです。
はい、
はい、
というわけで
このコーナー本当に根掘り葉掘り聞くんですよ。
そうなんですよね。
ちょっと怖い噂しか聞いてないんですけどこのコーナーの。
いやいやいや、だ言うても私たちですから。
うん、
そんなにひどいことは聞かないですよね。
うん、それに貴重な機会だと思うよ。あんまり自分のことこんなに聞かれることってないと思う。
うんうんうん、
そうかな
、うん、そうね、
楽しんで
いって。そうそうそう、あ、基本的にほらサークルの中で私たちっていじられキャラじゃない。
そうなんだよね。
そうだから、うん、あの私たちいじる方法を知らないんで大丈夫です。そんなことはないですよ。
そういう理由だったんだ。
その二人だから怖いっていうのあるんですけど
日々の鬱憤が溜まっているので。
そうなんですよね。
っていうのはまあ嘘ですが、
はい、
まあ早速行ってみましょうか。
そうですね、
はい、
はい、ではそれでは早速島津くんへ10の質問です。第1問、好きな異性のタイプを教えてください。
好きな異性のタイプ、好きな異性のタイプは、はい、女優で言うと、はい、蒼井優。
あー、うん、なるほど。はい、
第2問、あだ名は何ですか。
あだ名はこのサークルだとギャフーで、うん、中学校の同級生だと会長もしくは島ちゃんそんな具合。
はい、第3問、家族構成を教えてください。
家族構成は、はい、父母、はい、自分、はい、妹弟弟計6人。
お
ー。第4問、好きな飲み物は何ですか。
好きな飲み物はコーヒー。
おー。第5問、チャームポイントを教えてください。
チャームポイントはチャームじゃないかもしれないけど手
はい、第6問、1年後自分は何をしてると思いますか。
1年後自分は、希望のゼミに入れてるといいな。
なるほど、真面目ですね、うん、はい、第7問、1日で一番幸せな時はいつですか。
寝るとき、寝ているとき。
なるほど。
第8問、ズバリ何フェチですか。
何フェチ、首
はい、第9問、お金、愛、家族、優先順位を教えてください。
お金、愛、家族ね。家族、お金、愛。
おー、なるほど。
そういうことにしておきましょう。
はい、
第10問、特技を教えてください。
特技は子供と接することかな。
うん、なるほど。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、スラスラ答えていただきましたね、
は
い、
ねー、本当に一回も詰まらずに、うん、
ね、
いや、これからどこほじくりられるか、ね、怖いんだけど。
いや、全部掘り下げます、
うん、
あ、そう、
全部掘り下げ
ます。そういう感じにします。というわけで、第1問、好きな異性のタイプは蒼井優さん、うん、
はい、
どんなところが好きなんですか。
いやどんなところとかじゃなくて青い優が好きっていう。
ああ可愛いよね。
そうだね。なんか清楚な感じがしない？
そうだね。清楚な感じはいいね。
ああなるほど。
だって青い優の影響で、うん、わざわざアネッサの日焼け止め買ったからね。
マジで？
それは相当だな。
ただ今年の CM がなんか去年の映像の使い回しでちょっと残念だったなっていうのがあって。
なるほどね。
そうそうそう。しかも明らかにアフレコなんだよね声がね。去年と違うの。
よく
そこまで分かってしまう。
CM ソングとあとアフレコちょっと変えただけっていうところに腹立たしさというか残念な気持ちがあって。
あなるほどね。
いやでも青井優ちゃんにの子はなかなかいないよ。
そうだね。いやまああくまでもこう象だから。イコンだから。
ちょっと似てなくてもそういう雰囲気が出てれば OK みたいな。
あ
な
るほど。イコンだから。それでそれはそれでいいの。
はいはい。なるほど、ね。はい、はい、ありがとうございます。
わかりました。第2問なんですけど、はい、あだ名ですね。
あだ名、はい、まあ、あだ名はこのサークルだとリャフーかなって言ったのは、はい、ミクシーとかツイッターのネームがリャフーだからだと思うんですけど そうですね、そっちが先で、うん、まあ、でも逆にリャフーという言葉の意味は全くなくて、うん、なんかネット上の名前一つ欲しいなと思った時に、うん、なんか適当に出てきたひらがなを姓名判断ホームページに入れてって一番なんか結果が良かったのがリャフーだったからじゃあリャフーにしようと思って
すごいまで調べたんだ。そ
うどうせだったらねそれの方がいいかなと思って、
ね、そうね、私って結構さそういうインターネット上の名前とかってつけるときに、うん、あだ名か、うん、あとは好きな漢字組み合わせて作ったりするんだけどそういうの珍しいよね。それもちゃんと何生命判断みたいなのに書けるっていうの
は珍しいね。
なんか画数かな、画数判断で。
あなるほど。まあ、そういうことだよね。ひらがなでね。
ひらがな。
ひらがな。りゃっていう字はないよね、感じにね。
ではないもんね。はいはい。いやでもなんか、確かに語感はいいよね。読みやすい、
う
ん。
そうだね。う
ん、私もう一個気になったのは、会長って
会長は、中学の時生徒会長だったからっていう、それだけ。
そうなんだ。
かっこいい。
かっこいいね。
でも、小学校からの友達とか、それまで、会長になる前も仲良かった友達とかからは、しまちゃんとか、うんうん、そうだね。そんな感じで呼ばれてたかな。だいたい名字の方で呼ばれることが多くて名前の方はあんま呼ばれないみたいな。
あそうなんだ。
なるほどね、
はい、はい。第3問家族構成なんですが私と似てるのよね。
人数は一緒
なの、ね、うん、6人ですよね。6人家族ですね。
6人家族で4人兄弟
2人とも多いね、
うん、4人兄弟です、うん、一番下は5歳です。
今俺は一番下は4歳だね。年中3。
私より離れてる兄弟がいた。
中3の秋に生まれたから。
あそうなんだ。私も中2の冬に生まれたのね。
もうさなんか親子のようだよね。
そうそう、ね、間違われない。お父さん
間違われる。例えばお母さんと自分とその一番下の弟とどっか出かけて、うんうんうん、某ドーナツ屋さんとかでなんかドーナツ食べてると隣のおばちゃんが家族ですかって、まあ、家族なんだけどだからそのおばちゃんの意図してる家族ですかは妻夫子供ですからと思うんだけどあ兄なんですよって答えなきゃいけないとか。
そうだね。そういうのあるよね。年の離れた兄弟がいる
もん
ね。
私も、うん、母と私と妹といたら、うんうん、親子3代仲いいねって言われて
3代じゃない
2代です
まだ2代
です、まだ2代ですっていう
兄弟多いあるある
で、ね、あるあるですね。今度語り合いましょう。
あんまり共感してくれる人いないからね。
そうなんだよね。
長女長男同盟を作りましょうか。
あいいですね、はい、長女長男多いんだもんね。
多いんだよねこの作品 ね、
うん、なのでね、
はい、妹募集中ですよはい。
なるほど。
第4問なんですけれども、はい、好きな飲み物即答でしたね。
あコーヒーね、うん、コーヒーはもう昔から好きでなんか親曰く幼稚園児ぐらいの時から缶コーヒーを飲んでたらしい。
マジで珍しいね。
もともとお母さんがコーヒー好きで、まあ、家でも入れたりしてるのがあったからっていうのもあるんだけど、うん、
なるほど。
もうコーヒーは水みたいな感じ。
水みたいな感じ、うん、
だからブラック飲めないって言ってる人が逆に俺は理解できないみたいな。
え幼稚園の時はもうブラック？
わかんない。なんか飲んでたらしいっていう。
すごいな。
自動販売機の前行ってよく何がいいとか聞くじゃない。
うん
子供に缶コーヒーを刺す子だったらしい。
珍しい子だ。
自分でもよくわかんない、
う
ん、
混ぜてるな。
混ぜてる
な。もうアルコールよりカフェインの方がいいみたいな。
あなるほどね。へえ。
まあでもいいね。コーヒー美味しいもんね、うん、今度おすすめのものを教えてください。
そうそう。あそうですね、はい、はい。というわけで、第5問チャームポイント。手
はね俺手がでかいの、
うん、あそうなの。
そう
大きいな確かに。
手はでかいの。
うんうん。
でまあ手でかい弊害となんだ利点もいろいろあったりするんだけど。
やばい 私もね、うん、意外とね大きいはずなの、うん、かなりでかかった今合わせてみたら
ね相当はみ出したね、
うん、だから手がちっちゃい女性とかと手比べると自分の第二関節ぐらいまでしかなかったりとか、
うん、そうだね、うん、女の子ちっちゃい手多いもんね。
だから手でっかい分楽器とか弾くのは結構よくてギターとか弾くんだけど、あのでっかい分なんかあんまりそのストレッチというか、うんうんうん、あんま手を開く運動しなくてももともとでかいから手が届くとかピアノとかも。ただ弊害として手袋探しが大変っていうので、
なるほどね、
今唯一行き着いた手袋はあるんだけど、それは、うん、1万円するっていう。
高いなそれは。
手袋に1万円は、うん、
結構高いでしょ。あの、ね、自分の着てるコートより高いとかたまにあるから。
そうだよね。
なんでこんな手先に重点置いてんのお金がみたいな感じがあって。
確かに。
そうだね。それ大変だな。まあ、でもね、手の大きい男の人って素敵だね。
そうだよね。うん、あのベースとかさギターとか弾くときってすごい弾きやすそうだよね。
弾きやすい。ピアノも多分やりやすいよ、ね、
すぐ届くからね。
そう、私ギターやってたんだけど、うん、挫折したのね。届かなくて。そう。
私もピアノやってる時、ね、オクターブ以上いかなくて大変だった、
うん、ピアノやったことないのにドから次、うん、次のオクターブのミまで
マジです
ごいな、
羨ましいな、
半端ないっすね、はい、なんかねちょくちょくさっきねミキサーさんがね、うん、反応してくれてるんですよ、
反応してるね。
ちょっとそこをちょこちょこ入れてこうか ね、
うん、そうね、はい、じゃあ、1年後自分は何してると思うっていうことで、まあ
ゼミって言ったね、うん、
普通ですね、
うん、すごく真面目だったね、
でも希望のゼミって言ったけど今のところ希望のゼミないんだよね。
そうなんだ。
今まだ何選定中というか、どうなるか分かんないけど、どうだろうね。まあまずね、卒論何するかも決めてない、卒論っていうか方向何するかも決めてないから、そこがね、
まあ、この1年で探していくって感じだよね。
親には3年になる頃には何するか決めろって言われたから、うん、この1年で決めなきゃいけないんだよね。
なるほどね。そっかそっか、まあ、それは大変だよね。
私もたちも一緒なので頑張っていきましょう、う
ん、ね。一日で一番幸せな時は、
いや寝る時はね、はいはい、幸せでしょ
う。あ、そうですね、私もそれね同じ意見なの、うん、それか、うん、一人でトイレに入ってる時
何それ何それ、
いやなんかさ個室でしかも自分にぴったりのサイズじゃないとお手洗いっていや家のお手洗いね、うんうん、っていう気がするんですけど、まあその話は置いといて、
ずっこけ3人組のあのなんだっけ、誰か勤勉な一人がトイレ好きってのあった気がする。
あったかも。そんな設定、
私勤勉だからさ似ちゃったんだよきっと。
なんかトイレの匂い成分が集中力にいいとかなんかよくわかんない話を聞いたことあるけど
そうなんだ、知らなかった、
それと一緒か、それと一緒と考えればまあいいかもしれないね、
うん、そうか。寝る時って、何それは、本当に寝る時、それとも布団に入ってる時。
いや寝る瞬間と、
なるほど、
寝てる時、寝てる時ってよくわかんないけど、
あ、夢見てたりとかね、うん、あ、なるほど、
なるほど、ね、そうか。次、何フェチですかという質問で、
首っていうよりうなじとかなのかな、 ありがちだけど、
なんつーの、古き良き日本のさ、こう髪をね流した時の首
をね、だから着物のこのなんていうの、あ、そう、ヘリヘリじゃない、なんていうの、
ヘリヘリの、うん、部分ね、
あの、あそことかでしょ、あと、うん、下ろしてた人がいきなりポニーテールになってたりとか、
うん、あー、なるほどね、はいはいはい、ポニーテールにしようかな、
ポニーテールにしようか、
まあ、誰にでもいいってわけじゃない
振られた
振られたよ、うちら、ね、告白したよ、振られたよ、
ね、ひどいな、まあいいや、うん、はい。お金、愛、家族、優先順位なんですが、家族、お金、愛、うん、愛が最後、
愛が最後。
いや家族がいるとお金がどうにもなるかなって。いや今そうだから俺今全くこの1年間バイトないかな、ないかなって言って、うん、それしか言ってない人だから、
うん、打算的だな。
そういう考えの元の家族が上だったの。
そう、
なるほどね、うん、あの何、家族が大切で俺が家族を守っていくんだとか、そういう意味ではなく、
俺は家族に守られてるんだ
ダメじゃないですか。かっこいいこと言ってると思ったのに。
そういうこと。
あ、そうか。じゃあお金よりも愛が優先順位低いっていうのは、
は今までの人生的に、
うん、
分かんない、これから怒涛の追い上げを見せるかもしれない
怒涛の追い上げはね。
そうか。
じゃあその時楽しみにしてよ ね、
そうだね、
愛がどの辺に、どの辺の優先順位に来るか、
うん、多分ね、なんか1年後ぐらいに一番上に来てる気がする。
それもありそうだね、うん、
それでもいいね、それでもいい。
あ、本当、
うん、いいということで
楽しみにしてます。
最後の質問なんですけど、特技
は子供と、
子供と接すること。まあ、もさっきも話したけど、
うん、
まあ、年中の弟がいるっていうのもあって、
ほいほい、
まあ、子供と接する機会が結構多いっていうのと、あとボランティアで、子供と接する活動していて、 ちょうど昨日もこの収録している昨日も公園に幼稚園児と遊びに行ってきて、まあ、それでずっと日に当たってたらちょっと夏バテ気味になっちゃって今日調子が悪いっていう、ね、
ああなるほど、そんな時にお呼び立てして申し訳ございません。
そうだから2限と4限を切ってずっと家で寝てたのよ。5限の授業に当てたんだけど、
おーおー、そっか、お疲れ様です、申し訳ございません。
でもね、本当にあの島津くんいつもなんかその子供と遊ぶボランティアに行ったりして、なんか合宿とかも行ってたよね。
合宿、そう、あの長期休暇の時、夏休みとか冬休みは、うんうんうん、あのキャンプ場に行ったりスキー場に行ったりしてスキー教えたりとかしてるね。
へえ、あ、スキーうまいんだ。
スキーはまだ9は一回も取ったことないんだけど、うんうん、人並みには滑れるかなぐらい。だい、あの、だいたいどのコースも多分滑れると思う。
すごい、
すごい、
私今度習おう、うん、ちょっと私島津先生教えてください。
初心者ぐらいだからね、なんとか教えるかも。
お願いします。
ただ逆に大人教えたことないから分かんない、
ね、あ、そうなんだ、そっかそっか、あ、そうだよね、子供
に、子供ってやってるうちに勝手に上手くなるから。
うんうんうんうん、そうだね。
大学生とかね、もう多分運動神経ない人はきっとできないのかなと思っちゃうとね。
今ちょっとね、ぐさってき
た、ぐさってきたけど。でも次回の冬合宿に行きたいということで。
そうですね、
はい、
というわけで、
まあ、こんなところで、はい、すごいいろいろ聞けちゃったね。
ね、そうだね、島津くんのことがよりよく分かりましたね、
うん、はい、はい、本当にありがとうございました。
いえいえ、
はい、はい、さて、これで島津くんのことが少しは伝わりましたでしょうか。以上、神秘のベールでした。